田恵里と
砂川信夫の
仕事と遊び、どっちが大事？
この番組は声優仙台恵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台恵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、というわけで4月1日なんですよ。
はい、新年度スタートですね、
うん、ですね。あっという間に新年度というわけで、はい、なんか砂川さん4月が好きという話を聞きましたが。
そうですね、なんかやっぱ新年度、うん、特に4月1日って、うん、まあ、きっと大学も入学式とか、
うんうんうん、
あとは平日の、ね、はい、多分会社もその入社式とか、
うんうん、
なんか本当にもう新生活の始まりっていう感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
1月1日のお正月よりもなんか1年が始まる感が強いっていう風に僕は感じているんで、すごい好きですね、うん、この4月が。
そうですね、その1月1日は言うてカレンダーの1サイクルが終わったという、しかもなんか割と強引な、はい、あの日本人はね、旧暦で動いてたのね、1月1日をスタートにするぞって言ってた、言ってる人に合わせたみたいなところがあって、かつみんなね、ゴロゴロゴロゴロしてて、
まあ、そうですね、箱根駅伝見ながらとか、
はい、そうそうそう、
ヒットパレード見ながらとか、
そうそう、ゆったりしているあの新年のスタートなんだけど、4月1日は砂川さんが言うように、なんかこう活力に満ちているというかね、
うん、
なんかね、切り替わりがすごいはっきりしている感じがしますよね。
確かに、なんかお正月ってだからその1年始まるぞっていうよりも、
うんうん、
まあ、その大晦日の今年も1年終わったなっていうような、うん、なんか始まりっていうよりも振り返りの方がなんか結構強いのかなっていうのを今大人になってから感じますね、
うん、なるほど、面白いですね。人によってなんかこう新年とかスタートの感覚が違うみたいな。
そうですよね、逆にでも3月31日にもう今年度終わるなとは別に感じないじゃないですか。
そう、感じない、なのにねみたいな。
4月1日は感じるんですよね、
うん、なぜなんですかね。というわけで、はい、まあ、なんかそんな新生活のスタートにふさわしいテーマを今日は用意しました、はい、砂川さんが。
砂川さんがびっくりしたあれ、打ち合わせだったら俺話す予定だったけど、はい、仙台さん用意してくれてると思って今びっくりしました
砂川さんが用意してくれました。テーマは、
はい、ミッションビジョンバリュー MVV ですね、う
ん、なるほど。なんか私この略称は知らなかったです。 MVV って言うんだね。
そうなんですよ、うん、ミッションビジョンバリューっていうのはよく会社とかでは聞くとは思うんですけど、
うんうんうん、
日本語で言うと、
うん、
日本語で言うと何になるんだろう。ミッションは多分じゃあ、うん、理念になるのかな、
うん、なんか
ビジョンが理念になるのかな
企業理念みたいな印象ですね。ミッションビジョンバリューって聞いて何それってなりましたよ私は。
そうですよね、今一応日本語をちゃんと調べると、うん、ミッションがまあ使命、
うんうんうん、
でビジョンはまあその通りも理想像、
はいはい、うん、
でバリューがまあ価値、
価値ですね、うんうん、
っていうところになるんですけど、
はい、うん、
まあ、その会社員時代、うん、特にリクルートの時とかは、
うん、
そのグループ内の研修で決めてたりとかはしてたんですよ。
それは、自分個人のミッションビジョンバリューですか？
グループの、
うん、おー
ですね、なので、まあ、うんうん、僕はリクルートのジャランだったんですけど、
うん、
そのリクルート全体、ジャラン全体の理想とか理念じゃなくて、
うんうんうん、
ジャランの中の四国グループの中の、四国グループの中の営業マンはこういうのを大事にしてやっていきましょうねっていうのを、うんうん、
はい、
まあ、みんなで話し合って作って、
うん、
まあ、多分そのお客様の売り上げを上げることを第一に考えて行動できる集団で最後までやりきれる集団みたいな、うん、まあ、なんかそんな感じの多分作ったような気がするんですけど、
うんうんうん、はい、うん、
でも今そのリクルート退職して会社一人で始めて、
うん、
一人会社でミッションビジョンバリューって、はい、
うん、
いわば僕はその大人数のみんなの意思を統一するものというか、
うん、うんうん、
どうしようって行動を迷った時に、いやいやでもミッションビジョンバリューはこれだからこういった行動をしないといけないよねっていうような、
うん、
まあ、意思統一のために必要なものぐらいで思ってたんで、
うんうんうん、
一人ってもう全部迷っても何があっても決めるの僕なんで必要ないっていうふうに思ったんですよね。
なるほど。思ってたということはそれが変わったっていうことですか？
そうですね、それを、うん、まあ、うん、僕はいらないとか別に大丈夫と思ってたんですけど、
うん、
特にそのビジョンの理想の部分って、
はい。
なんか、経営者あるあるって言ったらあれですけど、
うん、
その、 5年後どうなりたいんですかとか、10年後どうなりたいんですかとか、なんかそういう質問とかしてくる方いらっしゃるじゃないですか。
あれ、いますね。はい。
はい、僕結構嫌いなんですけど、ああいうの。
なるほどね。
そんな、いやいや、知らんがなって思ってたんで、決めてなかったんで。でも、そういった、まあ、MVV、ミッションビジョンバリューっていうのを、愛媛県にある株式会社、マイビジョンさんっていう会社が、
おお、なんか、社名からしてビジョンがありそう。
いや、そうなんですよ。もうそういうふうに、もう理念構築をする会社っていうので、まあ、インフルエンサーのヒカルさんとかがやられているリザードさんっていう会社のミッションビジョンバリューを作ったりとか、まあ、そういったもう本当大きい会社とかのところも携わっている会社さんが、会社のじゃなくて、個人事業主とか、その個人向けの理念設計の合宿をしますっていうのを X で募集をしていて。で、まあ MVV って個人でも必要なのかっていうところと、あとそのマイビジョンさんが結構いろんな会社さんの理念作ってたんで、理念作るのにお金払って作るってどういう感覚なんだろうっていうのもすごい気になった
おお、
ん
なん
で
か
す
す
よ。
ごい着眼点ですよね、砂川さんってね。
なんか、
そう、
不
理
思議なん
念
ですよ。
が売れるってどういうことなんだろうって思ったっていう話を聞いて、まずそういうふうに思う人はいないんじゃないかなって思う、なかなかね。
本当ですか？
はい、そう思います。だからすごいなって思いました。確かにって思って。
めちゃくちゃ思っちゃいました。それこそさっき言ったリクルートの時とか、もう研修とかで、まあ研修って言ってもしかも研修講師とか別にいるわけじゃないんですよ。
ああ、じゃあワークみたいな感じですか、みん
そう
な
で
で。
す。もう自分たちとグループのマネージャーと含めて、みんなで、まあそのワークみたいな感じで作っていくっていう感じだったんで。ってなったら、まあ要は0円じゃないですか。当たり前ですけど。
まあそうですね。
なんで、そこに企業が大金を払ってでも、ミッションビジョンバリューを作りたいとか、その作り直したいとか、社員に浸透させたいっていうのが、それによってなんか採用が増えましたとか、売り上げ上がりましたとかの実績とかもマイビジョンさん公式に出してるんですけど、それもよくわかんなかったんですよ。なんで
なる
ミッ
ほ
ション
ど。
ビジョンバリューが社員に浸透したら、採用する人が増えるのかとか、辞めないのかとか、売り上げが上がるのかとか、そこのなんか結びつきが全然想像できなくて、そういったのも気になって含めて、一泊二日の
お、行っ
ミッ
たん
シ
で
ョン
す
ビジョ
ね。
ンバリューを作る合宿に参加してきました。っていう、すいません、前置きが長くなっちゃったんですけど、そんな話です。
なるほど。で、まあ、講座の内容はね、きっとこれから、行きたい人が、行って、初めての情報に、なんかこう、触れて驚くみたいな体験が大事だと思うんで、中身はまあ、さておき、砂川さんは、一泊二日の理念構築セミナーみたいなのに参加して、今、疑問だって言っていた、なぜ理念は必要なのかとか、なぜ理念があると、離れていく人が減り、入社してくる人がいい人になっていくのかっていう、こう、理論は分かったんですか？
まあ、ぶっちゃけって言うと、個人の理念ができて、自分の行動が変わるとか、なんで自分はこういう考えなんだろうっていう深掘りは確かに分かったんですけど、まあ、やっぱり僕の会社がまだ社員がいるとか大企業とかっていうわけじゃないんで、これができたことによって採用が上がるとか、そこの理由とかまではまだ正直深掘れてはいないというか、分かってはいないっていう感じですね。
なるほど。いや、なんかね、あれですね。私はそんな勉強を3年前に始めて、継続的にたまに、同じ講座に行き続けるという感じで、先週も、週末まで、私は、3日間の 研修に
おお、
ち
す
ょう
ごい。
ど参加していたところで、はい、そこで、やっぱり、まあ、理念ですよね。その人生の目的と、会社の目的が必要なんだっていうお話をずっと浴びてきたところなので、すごく今、砂川さんの話してくれた話がめちゃくちゃよくわかります。まあ、確かに大切だと。
そうなんですよね。まあ、なんかワークの内容、まあ、一個だけなんか簡単に説明できるところとしては、まあ、その自分の人生の1年の年表をまずグラフで作って、何もない基準値を0としたら、まあ、嬉しいことがあったら、まあ、10からマックス200ぐらいまで。で、落ちるときはもうマイナス含めてみたいな、いわゆるその棒グラフ、折れ線グラフかな、を作って、
おお、うんうん。
で、じゃあなんで嬉しかったのか、で、その嬉しかった出来事が、
面白
今の
そ
自分にどんな価値観を与えたのか、みたいな
う。
のをまず全部その棒グラフを作ってから、そこをもとに自分の過去のなんか原体験をもとに自分のその考えとか経験、思想を深掘っていくっていうのをやっていって、で、まあ、このポッドキャストでも、コーチングを受けましたっていうお話をさ
あり
せてい
ま
た
しただ
い
ね。
たと思うんですけど、その時は正直、ちゃんとしっくりくる答えが出なかったんですよ。自分は結局、その人前に出たいとか目立ちたいとか、もうそこの欲が強すぎて、そこの欲一点で行動をしているっていうところの、結局何も理由がわからない、自分はそういう珍しいタイプなんだぐらいでしか思ってなかったっていうのがコーチング
ほうほうほう、はい、
だったんですけど、まあ、今回の合宿通して、なんでその人前出たいかみたいなところとかまでは、結構その言語化がしっかりできて。
なんでだったんですか？
で、なんか人前にただ出たいとか、目立ちたいとか、モテたいとか、憧れたいとか、気持ちはあったんですけど、やっぱそこだけじゃなくて、まあ、もともとの経験でなんか沿って話すと、ラジオ局のアナウンサーになりたかったけど、何でもよくてアナウンサーになれたらいいんじゃなくて、自分がずっと聞いてた中高生を応援する学生に関わる番組が自分もアナウンサーでしたかったっていうのがあったんですよね。で、なんでそこになりたかったっていうと、やっぱり学生時代っていう経験が、まあ、今の自分、大人の自分っていうのを作るものだし、自分学生時代すごい楽しかったけど、あの時ああすればよかったなっていう後悔も未だにずっと考えたりするし、っていうところなんで、やっぱなんか人生の起点とか分岐点になるところに自分が携わることで、その人が大人になった時に、なんかああいう時ないな時に砂川さんっていう人いたよなとか、なんかやっぱ忘れられるっていうのが人間僕一番悲しいことだと思うんで、人の分岐点に関わることによって常に思い出してもらえる存在っていうところが、まあなんか本当にその人にとってなんか目立ってるというか、そこが一番の価値なのかなっていうので、きっかけ、分岐点とか起点に携わりたいんだなっていうのは、この合宿を通して、自分の中で腹落ちして出た答えっていう感じでした。
なるほど。それはだいぶ、そこを打ったところからさらに下に行きましたね。
いや、そうなんですよね、本当に。
面白いな。
ってい
そっ
うと
か。
ころが、なんか、おっきかったですね。本当に僕、未だに小学校の時にすごい覚えてるんですけど、島田紳助さんが一瞬でテレビから消えた時あったじゃないですか。
ありましたね。
僕、めちゃめちゃテレビっ子だったんで、相当あの時なんか怖かったというか、紳助さん見てるテレビ、ヘキサゴンも、行列のできる法律相談所も、なんか毎日ずっと見ててこんなに面白いのに、この人がテレビから急にいなくなったら、テレビってめちゃくちゃ変わっちゃうんじゃないか、面白くなくなっちゃうんじゃないかっていうのを子供ながらに思ってたんですよ。
子供ながらにものすごい着眼点で す
い
ね、そ
や、
の
毎日見てましたからね、テレビつけたら。でも実際に紳助さんがテレビからもうこれから出なくなりますってなった後も、別に正直あんま変わんないなと思って、テレビ見ていて、普通の日常だし、みたいな。っていうところもあったんで、なんか人の記憶に残るとか、なんか相当だと思うんですよね、そう考えると。
まあそうですね。まあその、しんすけさんがね、みんなの記憶から消えたわけでは
そう、
もち
そう
ろん
では
ね、
ないんですけ
ない
ど。
んですけど、でも、確かに、その、こんなにね、司会者として、なんかその、3本の指に入るというか、あの時ね、もうすごい出てたのに、それが全部なくなったとしても、私たちの生活に影響はないじゃないですか。
生活もないですね。で、まあ、しんすけさんのことは仙台さん言った通り、別に忘れてはないんですけど、でもテレビ見てるときに、わ、しんすけさんが司会だったらいいのにな、とかもう別に何も思ってないんですよ。普
な
通
る
にテ
ほ
レビ見てる
ど。
んで。
まあ、
なんで、そういっ
そ
た
れ
経験
を
を得
経験
て、
で、
っていう感じですね。なんか人に、やっぱ忘れられるってさ、悲しいなとか、それで
そうで
寂
す
しいよ
ね。
なっていうのはすごい思ったんで、でもそういった考えもあって、じゃあ忘れられないためには人の起点とかになんか関わって、振り返った時に思い出してもらえるような人がいいなっていうのを、多分自分は思ってたんだろうな。
なる
ってい
ほ
うと
ど。
ころとかがしっかり
うん。
と言語化できたので、結構良
は
かっ
い。
たかなっていうのを思ってます。
そうですね。それはすごい気づきですね。で、その上で、そのミッション、ビジョン、バリュー出来上がったんですか？
は、今、
はい。
ミッションと
うん。
ビジョン、全部これできたのか？
え、これっ
全部今、
て、
はい。
3つの、柱で考えないといけないんですか？そのミッション、ビジョン、バリュー総じて1個みたいな、総称として1個とかじゃなくって。
一個一個ですね。
あ、そうなんだ。うん。
で、今、ミッションの、まあ、考
うん。
えて、初め綺麗な言葉とかキャッチフレーズ的な言葉ではまと
う
めてなくて、
ん。うんうん。
もうなんかもう文章で作ってるっていう感じ
うん。
なんですよ。
はい。
何々のために、何々しながら何々していくみたいな感じで、初めとりあえず文章で作っ
うん
て、最終的にちょっとキャッチフレーズ的な感じでまとめていく。みたいなので、今そのミッションビジョンバリューは完成して、で、今からじゃあこのミッションビジョンバリューをもとに、10年後どうなりたいのか、5年後、3年後、1年後、半年後、3ヶ月後、今月後、今月後っておかしいな、1ヶ月後。で、まあ毎日、1日1日毎日どういうことをしていくのかっていう、その、先々とその1日単位のゴールを決めて、最後完成っていう感じで、アクションができたら終わりっていうような感じ。
なる
で、
ほ
今そ
ど。
こも途中っ
はい。
ていうところですね、最終の。
それちゃんと、やれてます？その一泊二日の研修受けた後に、継続的に考えられてます？このミッション、ビジョン、バリューをこういうふうに完成させていくぞ、みたいな。忘れずにできてます？
は、
うん。
作った直後ぐらいはやっぱ結構頭
うん。
ありましたね。なんかすごい
ああ。
僕、自分の考えとか、まあこういう人がかっこいいよね、こういうのが理想だよねっていうのを洗い出したときに、その家族と仲がいいとか、子供に優しいとか、そういったところも書いてたんで、
へえ。
まあその時とか は
なる
なん
ほ
かあん
ど。
まりなるべく何も起こらず感謝の気持ちを持ってって思ったんですけど、まあやっぱ時間が経ったら、もう今3週間ぐらい経ったんですけど、そんなこともなくいつも通りの自分にもなりつつあるんで、
なるほ
はい。
ど。
あんまり優しくはまたなくなってきているような気もしますね。
そうね。なんかそれ、私は、なんだろう。企業のね、理
はい。
念が大事なんだなっていうのは、この3年間勉強してすごい分かったんだけど、その個人の理念もむちゃくちゃ大切だなっていうのが、やっぱり、実感としてあるんですよね。その、さっき砂川さんが、まあもうすでに言ってたけど、その会社のチームとして迷った時に、その、ミッション、ビジョン、バリュー振り返って、その、どういうふうに自分たちの、意思決定をしていけばいいのかっていうのを、決めるためにあるんだって思ったっていう話をしてたんですけど、それまさ
は
に自分もそうで、一人だろうと。何かがあった時に、やっぱここの自分の大切にしている部分に照らし合わせて、これは私が決めた、こう生きたいっていう、人生の目的に合っているんだろうかっていうのは、やっぱりすごく考えますよね。
い。そうですよね。
だからやっぱり、それはもう会社だろうが、個人だろうが、あった方がいいと思うし、ある人が素敵だなっていうふうになんか私は思ってしまうんですよね。
いや、そうですね、確かに。
そうなんですよ。そんなわけで、ちょっとこの話は全然1回分のポッドキャストでは収まらないなっていうことがよくわかりましたね。
いやー、ちょっとあれ
は
です
い。
ね、真面目に話しすぎちゃいましたね。
そうですね。普段の私たちからはちょっとかけ離れた
そうです
内
ね。
容になりましたが。いや、でもね、4月1日のこのタイミングで、聞いてくれているリスナーの皆さんも何かこう、自分の人生の目的って何だったかなっていうのを考えてもらえると嬉しいなっていうふうに思
確
い
かに。
ます。で、まあ、目的と目標ってまた違くって、目標は、3年後どうなっていたいとか、なんか売り上げいくらにしたいとか、なんかその、なんだろうな、マンションを買いたいとか、なんかそういうことで。で、目的っていうのは、この人生を通して自分が何を大切に生きているのかっていうところだと私は思っているんですけど、なんかその二つを決められると、多分なんていうんですかね、すごい見通しが立つ。こっちに行けばいいんだっていうのが分かると、まあなんかナビも入れやすいですよね。なんとなく、海に行きたいみたいな感じだと、どこの海に連れてかれるか分
い
か
や、
んな
そうい
ん
です
で。
ね。
はい。なので、4月1日皆さんも、ミッション、ビジョン、バリュー作ってみてはいかがでしょうか。はい。それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたいすべてのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイバーイ。バイバーイ。